ということで、時刻は3時7分を回っております。さあ今日はななこちゃったラジオ、週の前半、月曜日火曜日ですのでね、これが私の生きる道をテーマにお届けしております。さあそれではお待たせいたしました。今日お迎えしているゲストの方をご紹介いたしましょう。舞鶴市身体障害者団体連合会会長の清本隆之さんです。清本さん、よろしくお願いいたします。
はい、今ご紹介いただきました、舞鶴市身体障害者団体連合会の清本隆之と申します。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。さあ清本さん、今日お越しいただいておりますが、舞鶴市身体障害者団体連合会の会長をお務めでいらっしゃいますけれども、そもそもこの会というのはどういった会なのでしょうか。
この団体連合会は、まず歴史を言いますと、昭和25年に結成されました。
はい、
で現在は、市内にあります7つの障害者団体、視覚、目の障害や耳の障害などの、7つの団体で、構成していますが、この、昭和25年から現在に至るまでは、その構成する障害者団体も、の数も増えたり減ったり、しています。で団体の活動ですけども、
はい、
障害者の自立と社会参加の向上ですとか、広く市民の皆様に、障害者福祉や障害のことについて、理解をしていただくよう、啓発活動などをしています。
なるほど。清本さんはね、そういった会の代表を務めていらっしゃるわけなんですけれども、実は清本さんご自身も視覚、目に障害をお持ちでいらっしゃるんですよね。
はい、私は現在は、全く視力がありません。光も見えませんし、電気がついているとか消えているとかという状態も目では確認することができない、全盲の視覚障害者です。
なるほど。清本さん、ちょっとねここからは立ち入ったことをお聞きしてしまうんですけれども、今のこの状態になられたのはいつ頃からなんでしょうか。
ね、私はね、もともとは、
はいはい、
もともとって先天性の視覚障害者といいますか、病名もね、先天性の緑内障ということで、生まれた時から視力が弱かったようです。
あ、なるほど。小学校は普通の学校に行かれたんですか。
私は出身、生まれは舞鶴の隣の高浜なんですけれども、小学校の 3年生の1学期までは、地元の小学校へ通ってました。
はい、
で小学校3年生の2学期から京都にあります京都府立盲学校という、視覚障害者ばかりが、
はい、
学ぶ学校へ、行きました。入学しました。で、家は高浜ですので、盲学校のその寄宿舎に入って、
はい、親元を離れてということですね。
そうですね、はい、小学校3年生の2学期から親元を離れて、
はい、
後になって親から聞いたんですけども、祖父母、おじいちゃんおばあちゃんは、
はい、
まだそんなちっちゃいからね、親元を離れて、京都行かすのはかわいそうだと、行かさんでもいいんじゃないかということをおじいちゃんおばあちゃんは言ったそうですけども、両親の判断ですかね。で、そちらへ行かせて、いただいてもらって、で、盲学校で、
はい、
中学校高校を卒業しまして、その上に高校3年生を卒業した上に、専攻科というコースがありまして、
はい、
そこで針灸、マッサージ、その3つ の資格を取る勉強をしました。
なるほど、はい、
で、まあ、学校を卒業するときにその、まあ、あのその3つの、ね、資格を取ることができまして、
はい、うーん、どこかにお勤めになったんですか。
はい、21歳ですけども、
はい、
まあ、昭和50年になりますけども、
はい、
まあ、舞鶴 の、 あの総合病院の方で、まあ、リハビリ関係の、職種に就くことができました。
なるほど、リハビリのお仕事をされてきたんですね。
はい、
その当時というのはだいたいその見える加減というのはどの程度だったんでしょうか。
ね、実はあの小学校3年生の、
はい、
あのにあの網膜剥離もしまして、
あ、
その後まあ1年間は見えてたんですけども、小学校5年生ぐらいですからは5年生からはあの片方の目しか見えてなかった。
なるほど。
あの視力も片眼が0.1足らず、あの矯正をして0.1足らずだったんですけども、で、まあ、その状態で、まああの、まあ、病院の仕事もしてました。
なるほど、はい、そのじゃあ21歳の頃からその病院のリハビリのお仕事をされてきて、で、今の全く見えない状態になられたのはいつぐらいだったんでしょうか。
そうですね、あの年齢で言いますと、45歳ぐらい、まあ、全く見えなくなったのはそうですね、45、67ぐらいですかね。
うーん、その時のそのご不安というか、きっと計り知れないものがあったかと思うんですけれども、どんな思いでいらっしゃいましたか。
あの実はね、あの私もまああの片方しか見えてませんでしたけども、あの目の状態も、
はい、
まあ、あの大変安定もしてましたし、
ま
ああの自分では、まあ、そのこのままずっとね、こう一生このままでいけるんかなと、まあ、甘い考えていますが、そういうつもりでいました。で、まあ、そういう中で、まあ、だんだん見えにくくなって、まああの、まあ、結婚もしたり子供がいて、まあ、家もね、あの建てたりもした中で、建ててからこ
う、
だんだん見えにくくなりましたので、
はい、
まああのね、そういう、まあ、経済的なこともありますし、
そうですね、
ね、あの、まあ、見えなくなってきたけども、まあ、仕事もしにくいけども、
うん、
まあ、の仕事を辞めるわけにもいかんし、
そうですよね、
といってまあね、見にくいんで、本当にね、このまま仕事が続けられるんかなと思って、
はい、
まあ、悩みました。ほんで、まあ、ね、眠れなかったりとか、食事が入らなかったりとか、という時期もありました。
いや、そうですよね、突然のことでまたその経済的なお仕事がなくなってしまうかもしれないっていうご不安があった中で、実際はどうだったんでしょうか。
で、まあ、あのそういう状態でしたので、まああのまあ、同僚といいますか上司なんかにもね、まあ、その状態を伝えたりする中で、はい、まあ、あの同僚とか上司の方から、
はい、
あのまあ、いろいろその、ね、援助しますから、支援するから、あのそのまま続けて働いてもらっていいよっていうことをね、言っていただきまして、本当にこう、あの感謝って言いますか、あの嬉しく思いました。
本当ですね。
そして、まあ、ね、そう言ってあのまあ、支援援助をしていただいて、まあ、あの見えなくなってからも、12、3年ぐらいですかね、あのお仕事を続けてさせていただきました。
そうだったんですね。あの今日ゲストにいただいております清本隆之さん、今日までの歩みというところを前半でお伝えいただきましたが、ここで一旦お知らせを挟みます。ななこチャッタラジオ、今日は週の前半ということで、これが私の生きる道をテーマにゲストをお迎えしてお届けをしております。さあ、それでは引き続き今日のゲスト、舞鶴市身体障害者団体連合会会長清本隆之さんにお話を伺います。清本さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、清本さんからはですね、実は今日あの好きな曲をお持ちいただいてるんですが、この後にまた2曲お届けをしたいと思っております。 さあ、それではちょっとねお話の続きをお聞きしたいと思うんですけれども、いろいろな経緯があって今全くね視力の方がない、全盲と呼ばれる状態でいらっしゃる清本さんなんですが、実際にこの視覚障害をお持ちの方が、一番日頃困っていらっしゃるサポートが必要なことというのはどんなことでしょうか。
視覚障害は情報と移動の障害と言われています。
はい、
で情報と言いますのはね、我々が普通こう生活の中で得る情報の 80% が、視覚から得られていると言われてますので、はい、それが全くね閉ざされるわけなので、そういう点からそういうことが言われてるんじゃないかと思いますけども。
なるほど。このまず移動の障害というのはなんとなく私たちも、ね、移動するとき困るっていらっしゃるだろうなと思うんですが、今はどういった方法でご移動されたりお出かけはなさっていらっしゃいますか。
視覚障害者の移動、大きく言えば3つの方法があると思いますけれども、
はい、
1つは白い杖をついて単独自分杖をついて一人で歩く方法と、
はい、
それから、盲導犬をの連れて出かける方法と、
はい、
もう一つは福祉制度に同行援護事業っていうのがありますので、
はい、
視覚障害者の手引きの講習を受けた、ガイドヘルパーさんを利用して、移動する出かけるという方法があります。
なるほど。いろんな段階に応じてあると思うんですが、やはりその白い杖、白杖と呼ばれる白い杖をつきながら単独で歩かれるというのはやっぱりご不安も大きいですよね。
そうですね。まずその白い杖をつくのもね、私もその見えにくくなった時にね、
はい、
なかなかその白い杖がこう人前でつけませんでした。友達なんかでもね、
はい、
多くの方がそういったことをね言われてますけども、私もやはりねなかなか白い杖つくのはこう勇気がいったと言いますか、
そう
ですね、なかなかつけなくてね、本当にもうとことん悪くなってね、もうどうしようもないっていうような状態になってから白い杖がつくれるようにもなりました。で、移動は視覚をね閉ざされるわけなんで、その視覚以外のいろんな感覚を使ってね、
はい、
ね白い杖をついて歩くんですけども、やはりね神経を使うというか、
はい、
気を使いますから、
私たちが何かできることってありますか、その白い杖をつかれてる方に対して。
声をかけていただくと本当にこう助かると言いますか、
はい、
嬉しいです。
例えば何かお困りのことはないですかっていうふうにお声をかけをしてもいいということですか。
そうですね。何かお手伝いすることありませんかとか言ってね、問いかけてもらったら、
はい、
はい、中にはね、ここは慣れた道なんで一人で大丈夫ですとか、
はい、
言われて、お断りっていうかな、
される
場合もあるかもしれませんけども、私なんかでしたら、
はい
はい、もう喜んで、はい、お願いしますって言ってね、はい、
なんか我々の方もやっぱり声をかける勇気を持たないといけないですね。なんかねお声かけしたいな、何か手伝いたいなと思いながらなかなか勇気がなかったりするので。
そうですね。よくも私もねいろんなところでお話しする機会があるんですけども、やはり今藤本さんが言われたように、そういう気持ちはあるんですけどもなかなか声がかけられないとか、どうしていいかわからないから声がかけられないとかってね、よくお聞きしますけども、声をかけていただいたらまたこちらの方からね、
はい、
こうしてくださいとか、例えばねこの腕を持たせてくださいとかいろいろ言わせてもらいますので、
はい、
言葉はあれですけども、勇気を出してと言いますか、
そうですね、
はい、一度ぜひね、
はい、
お声かけをしていただいたら、はい、嬉しいです。
ね、なんか車椅子の方とか、ね、いろんなその白い杖をつかれてる方とか皆さんねお見かけになった時はちょっと一声かけてみる勇気を持ちませんかということで私も勇気を持ちたいと思いました。
はい、お願いします。
ありがとうございます。で、もう一つ視覚障害お持ちの方 の障害として情報の障害、これはどういったことでしょうか。
そうですね、まあ
例えば、ね、はい、テレビなんかはその、まあ、音としては聞こえてくるものの例えば地震情報っていうのはあれ、ね、字幕では出ますけれどもピロピロってなるだけですもんね。
そうです、今言われたように ね、
はい、
ね何が起こった時あの音は出ますけども、
うーん、
あ何があったのかなっていう気にはなりますけども、何も言ってくれないんでね。
そうですよね、
はい、
ラジオはよくお聞きになりますか。
そうですね、ラジオはよく聞きますし、まあ、あのラジオは聞きながらこういろんなことが ね、
そうですね、
できたりもしますし、
うん、
ラジオは、まあ、一番、ね、言葉を駆使して、
はい、
まあ、いろんな情報を、ね、まあ、風景なんかでもね、
うん、
伝えてくれるんで、例えば、ね、スポーツ放送なんかでもね、
あ、はい、野球とか
野球とかね、相撲とかね、
うん、
まあ、サッカーにしてもね、
あ確かにラジオの実況ってすごく事細かにリアルに伝えてくれますもんね、
はい、
ところで清本さん FM 舞鶴はお聞きいただいたことありますか。
はい、
ありがとうございます、
最近ね、
はい、
はい、聞く時間が増えました。
嬉しい、まあ、
はい、ね、FM 舞鶴も、
はい、
当初とはだいぶね、
はい、
内容もこう変わってきて、はい、もうその違いも、はい、うん、聞いてますとよくわかります。
本当ですか、はい、なんかちょっと気になったコーナーとか、はい、お気に入りのなんか番組とかありますか。
そうですね、市のパブリックライン、
あパブリックラインですか。
パブリックラインですね、
ありがとうございます。
最近ね、
はい、
うん、そういうふうなそういうところで市の情報をね、身近なその情報も流れていますし、また身近な、
はい、
地域のね、活動しておられる方をゲストに、ね、招かれたりして、
はい、うん、そうなんです。清本さん今ね実際に4時からの番組で出ていただく方々がお越しにあれなったかな、あすいません私の勘違いでしたというのがね、はい、これガラス張りのスタジオでねいろいろと様子が見えるわけなんですけども、
あそうですか、
じゃあ清本さんの方からぜひラジオでこんなことをやってほしいとかなんかご要望とかありましたらお聞かせいただけますか。
そうですね、まあそのねこの FM 舞鶴も、まあ、電波が流れる届く地域もね、まあ、舞鶴市内なんでね、ですのでやっぱりまあ、全国的なその大きな、ね、出来事とかニュースは、うん、ね、全国ネットのそういうテレビやラジオで、ね、聞くことができるんで、情報もまあ入ってきたりもしますので、
はい、
まあ、身近な情報っていうかな、
うーん、
はい、聞けるとありがたいなと思います。
ね、清本さんのようにちょっと、ね、目に障害のある方でもラジオでしたら耳からしっかりと情報を入れていただくことができるので、少しその情報の障害というところを我々が頑張ってカバーができるのではないかなと少し思いましたので頑張ります。
はい、よろしくお願いします。期待してます
よ。ありがとうございます、はい、しっかりとその期待を受け取りながら、
はい、
ということでこの今お届けしているお時間はですね、株式会社大滝工務店の提供でお届けをいたしました。さあそれではここで一曲お届けをいたします。ゲストの清本さんからのリクエストで、ジローズの戦争を知らない子どもたちです。時刻は3時32分となりました。七子チャットラジオ FM 舞鶴マリステーション京都スタジオからライブでお届けをしております。さて今日のゲストは舞鶴市身体障害者団体連合会会長の清本孝之さん。清 今日はね、清本さんにいろいろとお話を伺ってますが、視覚障害をお持ちの方が特に困る移動の障害、そして情報の障害について先ほどお話をいただきましたが、情報の障害の中で清本さん何か補足があったということなんですが。
そう、情報っていうのか移動にも関係ありますけども、い
や、
ヘルパーさんなんかとね、移動してる場合はいいんですけども、
はい、
単独ですとか盲導犬で移動してる場合にね、
はい、
で電車とかバスに乗った時に、混んでいたらそれはもちろんね立ちますけども、そんなに混んでないし、空席がねありそうなんやけども空席がわからないということでね、友達なんかでもね、私なんかでもねよくこう立ってることがあるんですけども、
空いているのにわからないがために座れないということですね。
そうですね。だからそういった時に、ちょっと声をね、
はい、
かけていただいてね、
なるほど、
空いてますよっていうことをね。
本当ですね、はい、その白い杖疲れてる方がたくさん空席があるのに立ってらっしゃる場合は、もしかしたらその空いている席がわからないということかもしれないという、私たちは想像力を働かせてですね、一言こちらが空いてますよと声をかける勇気を持ちたいですね。
はい、まだお願いします。
わかりました。清本さん、本当にね、清本さんから語っていただくことというのは私たちが日頃気がつかないこと本当にたくさんあったと思います。さあ、それではこの番組の恒例となっております、清本貴之さんのこれが私の生きる道、見せていただきましょう。じゃん。お、大きく感謝と書かれておりますが、清本さん。
はい。感謝と書かせていただきました。私もね、今いろいろなもう立場もいただいてますけども、私生まれてからね、こうして学校へ、盲学校へ通って学ばせていただいて、サンリオの資格も取ったり、またね、お仕事にも就かせていただいたりということで、そういった中で本当にこういろんな方にね、大変お世話になったというか、支えていただいたり、
はい、
ご指導いただいたり支えていただいたりして、本当にこうその、おかげさまで、今日のね私があるんだなと思って、年を重ねることに本当にそう思えるようになりましたので、
はい、
この感謝という言葉を書かせていただきました。
この感謝という言葉にはそういった思いが詰まってらっしゃったんですね。本当に今日はね、貴重なお話を少し私もね立ち入ったことをお聞きしながらだったんですけれども、本当に私たちが気がつかないことをたくさん教えていただきました。最後に清本さんからお聞きのリスナーの皆さんへ、また同じように何か障害をお持ちの方へメッセージお届けいただけますでしょうか。
私たちもね、一人ぼっちのその障害者をなくそうという思いで、
はい、
団体活動等をしています。で、本当にね、障害を負った時にね、なかなかこう、家から外に出られないとか、悩まれたりしてね、どうしていいかわからなかったりということで、なかなか家にねから出られないっていうことが、はい、多いかとも思いますけども、それも本当に私大変だとは思いますけども、ぜひね、それもまた勇気なんですけども、
はい、
出していただいて、相談していただくとか、していただいて、本当にこう一歩家が出ていただけるようになっていただけたら嬉しく思います。
本当ですね。その一人ぼっちの障害者をなくそうということで、今会でもいろいろと進めていらっしゃいますけれども、いろんな相談窓口があります。まずは舞鶴市身体障害者福祉センター、こちら問い合わせの番号が 63-3008 63-3008 番。そしてもう一つ、舞鶴市役所障害福祉国民年金課 66-1033 電話 66-1033 が 問い合わせ先となります。で、ね、やっぱりその福祉の制度というのがいろいろありますが、なかなか情報が届いていないということ、また気軽に相談できる窓口として、清本さんこのピアカウンセリングの相談員としてもご活躍でいらっしゃるんですよね。
はい、まあ、福祉の制度で身体障害者相談員制度っていうのがありますので、
はい、
市の方から11名の身体障害者がその相談員の委嘱されておりますので、まあ、その相談員が毎月5のつく日、5、15、25日の、
はい、
午後1時半から3時半まで、新商センターの1階のポーレポーレで詰めていますので、
はい、
どんなことでもいいですので、お気軽に声をかけていただいて、
はい、
お話をする中でまたね、いろんな情報が得られると思いますし、
はい
はい、ぜひ活用してやってください、
ね、5のつく日ということで5日15日25日毎月この5のつく日のお昼の1時半から3時半まで、身体障害者福祉センターの1階のポーレポーレさんというのは、あれ喫茶店ですかね。
そうですね、
はい、喫茶がありましてね、とても和やかな雰囲気のところですので、一人で悩まずぜひ相談にいらしてください。で、このピアカウンセリングのピアというのは同じ立場で共感しながらお聞きしますということですのでね、清本さんも同じ障害をお持ちの方ということで、本当に温かく相談に乗ってくださると思います。
また市民の方もね、身体障害者福祉センターの障害者だけがこう行ける場所じゃないんで、広くの市民の皆様にも利用していただいたら嬉しく思います。
はい、我々も行っていいんですね。
はい、まあ、1階に、喫茶コーナーありますし、
はい、
障害者 そのギャラリーのスペースもありますので、はい、障害者の作品も展示してますので、はい、市民の皆さんにもぜひご活用いただければ嬉しいです。
詳しい場所なんですけれども、舞鶴中総合会館、皆さん分かりますでしょうか。その中総合会館の方じゃない逆側ですね、コンビニエンスストアがあるところを坂があるんですけれどもね、そこ坂を少し登っていただくと左側にすぐ看板が見えてきますので、そちらの方にお越しいただくとですね、そのポーレポーレさんという喫茶であったりとか、もちろん身体障害者福祉センターもございますし、あと先ほど清本さんおっしゃったようにね、展示のコーナーもいろいろとあって、一般の方、我々も楽しめるところかと思います。ということで、今日は舞鶴市身体障害者団体連合会会長清本隆之さんにお話を伺いました。清本さん、どうもありがとうございました。
こちらこそどうもありがとうございました。